こんばんは。
こんばんは。
今日は賑やかですね。はい、あれ2年ぶりですか。
2年ぶりです。
スタジオに熊野雄一さん、そして息子さん、はじめまして。
はじめまして。
熊野智春さん、一緒にご来店くださいました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの去年ね、一緒に出ていただこうっていうのを2年前に約束をしていて、というのも遡って皆さん覚えてますか、息子さんと二人暮らしをされるんだ、ね、っていう話を聞いてから私たち情報が止まってます。
そう、はい、なんかね、星一徹状態になる、なるんじゃないですかっていう、まあちょっと古い話ですよね。
ね、いいですねって言ってて、どんな生活だったんですか。1年間
1年です。
1年間、
はい、
限定で
限定で、朝から、学校のお弁当を作り、
熊野さんが、
そうです、
今まで料理はされたことは、
料理はなかった。あ、今治にいた時にコロナになったので、その時はもう自宅で自分で作って、はい、その時が初めてですね、作り出したのが。
今智春くんはおいくつなんですか。
今は14歳です。
14歳、ってことは中学に入ったタイミング、
そうです
ですよね、
はい、
で今は中2、
今中2です。
今中2か。
中2で次の春から中3に進学される。
中1で、それすごいね、
いきなり毎日お弁当。
すごいね。
で、昼から会社に行くので、それまでに夜のご飯を作り置きして、
主婦も
ね、中学生だと普通ですもんね、はい、料理も食べ普通の量ですもんね、
はい、いつも
一番食べますよ。むしろ一番食べる、
一番食べる時。
そうですね、練習して帰ってくるので多分いつもよりも量は食べるので、う
ん、すごい。
それも考えて、サッ
カーをね、されてとかね、部活もして、まあ、朝練も行ってたんじゃないですか。
朝練はなかったです。
なかった、よかった。
学校
めちゃくちゃ早いもんね、朝練。
そうですね、
それはもう、お母さんの料理と違って、まあ言いづらいかもしれないお父さんの料理はどんな感じだったんですか。
まあお母さんよりはまあ美味しくなかった。
まあね、それは
正直、
それはもうね、あのお母さん、お母さんの方が
食べ慣れた料理
はもう上ですから、それはそうです。
それはそうですけど、
勝てません、それは。
それはね、
は
い、それ勝てたら、勝てたらおかしいです
よ。はい、そうです。
お母さん泣きます、それは。
ね、
そうよね。
でも毎日じゃあ品を変え、こう、ね、材料もいろいろ工夫して、
は
い、
工夫しましたけど、もう最後の方は同じ。うん、
得意料理が出てきたんです。
得意料理なんですか。
お肉を炒めるだけです。
あ、シンプル、一番美味しい、ね、
生姜焼き、
それ一番いいじゃないですか。
生姜焼きじゃないですか、
ね、子供の時はね、
そうね、
いや、それを考えたら大変だなっていうのは、奥さん毎日メニューを変えて、
そう、
ね、自分が作るとより感謝しないといけないなっていうのは思いましたね。
うーん、あー、あー、もうそれはもう本当全男性に味わってもらいたい。
そうですね、
まあ、今男性女性ないですけどね。まあね、
でもね、作り手にってことだよね。
そうですね、いやー、でも1年間頑張りましたね。お仕事も初めてのお仕事。
そうですね、コーチ1年目ですね。
そう
で
しょうね、
ねえ、初めての環境でお料理も始めて、すごいことですよ。
まあ夜遅かったりしたりもしましたし、その時は泊まり込みでイベントとか行ったので、で息子も初めての一人暮らし、
慣れない土地で。
でもね、いいかもね、ゲームとかしようお父さんいなかったらね。
そういうこと考えるね。
そう、テレビ、まあ、あんまテレビ見ないかもわかんないけど、ね、今のね、まあ、ゲームし放題、テレビ見放題
最高やね。
最高やね。
一気に環境変わりましたね、智春さん、ね、寂しくなかったですか。
まあ、一人初めてだったんでめっちゃ寂しかった。
あ、そうだ、
そうだ、中一だもん、ね、
そうか、
か、でもそこでなんかこう父とこの息子の絆みたいなものは深まりそうですよね。
そうですね、そこで一緒に寝てとか、
うんうん、
2人で過ごす時間が長くなったので。
そうですね、
はい、
今まで選手だったらね、なかなか遠征があったりとか、そうでしたもんね、
はい、 一緒に寝るっていうことも今までなかったので。
あ、そうですか、はい。それは一人でゆっくり寝たいっていうのがあったりしたんですか、現役時代は。
まあ、それもありましたし、うん、やっぱ同じ二人暮らしだったので、うん、別々で寝るのも、
あ、はい、一緒の部屋で寝ようって
そうですね、
うん、
まあ、そういう時間がすごく、まあ、大切だったというかすごく有意義だったなっていうのは思いましたね。
かけがえのない時間ですね、
はい、貴重な時間でしたね。
うん、
まあね、大人になってからなかなか難しいですもんね。ちょうど良かったですね。例えば、ね、僕らが、まあね、
親と
お父さんと
お父さんの2人でじゃあ寝ようかってなかなかもう
なかなかない、
ね、慣れへんよ、
ね、旅行先でも。そうね、そうですね。
僕も言ったけど2部屋取った、やっぱり。
それはそうでしょう
一緒に旅行行ってもね、
それはね、その年代じゃないとできやんことやからね、いいよね。
でまだギリギリこう自分のことを話してくれる年齢じゃないですか、中学1年生とか。
全然ですよ。
え、全然なの？
喋ってくれないし。
あら、あ、そう、はい、学校のこととか。
そうですね、隠してますね。
隠してます。
聞いても言わない感じ。チラッと見てる。これきついですね、横で
こういう形で三者面談みたいな取材を受けるっていうのも、取材とかラジオもそうですけど初めてなので。
あ、そうですか。
隣にいてっていうのは。
あ、よくお越しくださいました。
息子的には難しいっていうか、喋ることが難しいのかなと思いますけど、
マイクの前でね、なかなか慣れないことだと思うんですけど。友春さんにとっては和歌山はおじいちゃんおばあちゃんがいる町っていう印象ですか？
はい。
年に何回ぐらい来られるんですか？
年に1回だけです。
ああ、じゃあこのお正月とか、
はい、
なんか楽しみあります？和歌山来たら、ね、
よく聞きましたね、その怖い質問。いやいやいや、よく聞きましたね。
それ何してはるの、和歌山来てる時は。そう
そうそう、何泊ぐらいすんの、いつも。
いつも一泊ぐらい。
一泊か。あ、そうかそうかそうか。
そしたらまあ別にそんな出かけてるわけでもないのか。
そうか、
みんなで、お父さんのあのやつについていってみたいな、
集まってご飯食べて、まあ、初蹴りとかあったらそこに一緒に参加して。
そうですよね、まあ、おっしゃってましたね。
そして1年間のその父と息子の生活が終わって、今はどうされてるんですか？
去年から娘も大学生になって、うん、広島の大学に通い出したので、うん、はい、家族みんなで過ごすことになりました。
あ、じゃあもう皆さんで引っ越しされて、
はい、広島で一緒に住んでます、
う
ん、
あ、よかったですね、うん、生活が、ね、いいですね、落ち着いて、うん、やっぱりお母さんのご飯美味しい。
まあね、それはね、
いや、よく頑張りましたよ、
ね、
素晴らしい、ね、本当にすごい、
本当にすごいと思う。
なかなかできないですよ、
う
ん、
そうね、
本当、
ね、
お二人ともよく決断されたなと思います、
うん
うん、お父さんと二人暮らしって。
そう ね、
ね、
僕も嫌だったな。なんか母親がちょっと入院してて、
はいはいはいはいはい、
小学校ぐらいの時から、うん、それほとんどか、
2人だ、
2人じゃなかったけど
兄弟
か、あとやっぱりこう銭湯でもちっちゃい、もっとちっちゃい時、はい、あの幼稚園とかその時とかは、うん、女風呂行くじゃないですか、お母さんと、
うんうんうん、
でもうちょっとだったら男風呂行くじゃないですか、はい、
うん、
そう、おとんとやったらやっぱちょっとなんか髪の毛洗ってもらうのともちょっと雑、
あ、まあまあね、いつもと違うからね。
もう耳にちょぽちょぽちょぽちょぽもう水が入る感じ。
しょうがないのよ、お父さん。
まあな、雑よな、僕も、まあまあね、逆の立場だともう雑やもん。
そう、
ね、明らかに、
明らかに、それ仕方ないですよね。
仕方ない、
そうですね。中1で一緒だったんですけど、うん、2人暮らし、
うんうん、
イメージつきますか？
あ、中1の息
子さん、中1の時に音を
一緒にお風呂入って一緒に寝て、
自分が一番多感な時ですよ、中1で。学校も引っ越しとか転校されたんですもんね。
で、自分、お父さんがイベントで県外に出て一人で寝るっていう、
中1でな、
そうね、
中1で
一人で寝る、うーん、一人で寝る、まあテレビとかあったらそれでいい。 ほとんど2人
いない方が
ずっと2人ずっと2人っていうのもそうかもしれないですね。しんどいかもしれない。
なんかね、
でも最初は心細いよね絶対 ね。これまで必ず家族がいたんだもんね。すごいな。
でもほら僕とお父さんと駒野さんとこの違い、うん、大きな違いっていうと、うん、やっぱサッカーっていう大きな、
うんう
ん
う
ん、
そうね、
共通のね、共通の目指してるものがあるから、うんうんうん、そこについてはちょっと他の親子とはちょっと違うところあるんで、
そうね、
サッカーの話とか しなかったんですか、どう寝る前にとかに、
試合の後とかのなんか。ずっと言われてます
。あれがどうやったんだ。
ずっと言われてるってもなんか。
試合は見に来てくれるんですか。
いや、試合の動画を撮ってそれを見て
だからね。
ああ、なるほどなるほど。
いや、だって試合会場に駒野雄一いたらびっくりしますよ。周りの風景。
行ったりしますよ、休みだったら。見に行きますよ。
その時は何も言わないんですか、その。
その場では言わない。
その場では言わない。うん、監督たじたじよね、だってね。
お父さんがアドバイスしてくれるのは技術的なこと言ってくれるんですか。あの時重心がこっちやったぞみたいな。
それも言ってくれるし、うん、その動き方とかも。
あ、体も使い、あ、もうポジショニングってことか。はい、ああ、なるほどね。
それはやっぱり偉大なお父さんだったら素直に聞けるもの。ちょっとまあうるさいなって思う時もいいんだよ、素直でいいんだよ。
まあ時には
時にはそこはやっぱり親子なんですね、普通にね。うん、近しい人に言われると ね、
それ難しいよね。
また図星でしょうね、いいとこついてくるんでしょうね。
そりゃそうよね。
そうでもほら、うん、やっぱりその息子さんとしては、まあ、偉大なね、
うん、
あの父親を持つとやっぱり、うん、お父さんと俺は違うんやみたいなんて、やっぱりそれはあるじゃないですか。
そっか、
うん、お父さんにとっては普通かもしれないけど、うん、
僕は僕のやり方と、
それはそうそうそう、それはね、
っていうのもあります。
まあポジションが違うんで。
ああ
、そっか、それもね、
そっか、それはよかった。それも、ね、ポジションが違う。今どちらを。
今フォワードです
。じゃあ違うね。
あ、じゃあ、ね、あ、そっか、逆にね、フォワードを相手にしてたから、まあ、言いたくもなるんですね。
う
ん、
そうですよね。
いろいろとね、
いろいろと、はい、何十年もプロ生活やってる、いろいろと見えてくるので、
それはそうですよね。
そうですよね。
はあ、でもね、坂田さん、あの振り返ってみて、駒野さんの引退セレモニーの時の、あの駒原さんのお手紙がね。本当に電車の中で涙したんですから、
う
ん、
本当に
途中で一回止めたから
あかん、ね、泣いてしまって、ね、そう、大人泣きしたんです、ね、こちらのお兄さん方、
う
ん、
そうね、
あれはだって本当に全部もう自分で思ってることを全てぶつけようって思って書かれたんですか。
はい、お母さんと一緒に、まあ、自分が言いたいことを、
うんうん、
全部出して、そこからまあ並べてった
って、整理してもらってね、
お母さんにもちょっと手伝ってもらって、はい、いやでもね、
うん、
偉大なヒーローが、
え、あの時何歳だったんですか。
何歳ぐらい。
小
4、
小5ですね。
小5、うん、
お
ねえ、
ねえね、あれだけ素直に父親に手紙とか書いたこともないし、
父親に手紙なんか書いたことない
よ、ね、
そうやね、
ある、
ないかも、
ないやろ、ないわ、
ないかも、
まあ、そうやね、
うん、
父の父親引退の時何も別にな
かったですか。
なかった、まあ、口ではね言ったけど、コートでね、あの長いことありがとうみたいなことを言ったけど、あんななんか素敵なねお手紙みたいなね、
ね、
しかもみんなで見てもらってね、
うん、あのみんなの前で読んで、
ね、うん、素晴らしい、
しっかりとね、
本当に
緊張しました。
最初は緊張してたんですけど、
うん、
読んでったら、まあ、そんな緊張しなくなった。
おお、乗ってきた、うん、すごい、
ね、
へえ。でもあの会場で周りもちょっと涙してたんじゃないですか。
うん、そりゃそうでしょう、やっぱり。
そうですね、
ね、駒野さんもね、
はい、初めての手紙だったですし、
うん、その、うん、
友原が思っていることをやっぱり初めて知ったので、
うん、
その手紙で、
うん、あ、そっかそ
っか、寂しい思い
をさせてたのかなっていうのも、うん、まあ、思いは あったんですけど、うん、直接トモハルの口から言ってもらって、
う
ん、そうだったんだなっていうのは思ったので、まあ、それがはい感情で出てしまいましたね。
うんね、はい、一生の宝物ですね。あのお手紙は、ね、ずっと YouTube とかに残ってますけど、ご覧になったことありますか？
あります。
ある。どうだった？
まあ自分が言った言葉なんですけど、うん、自分ではない。
ああなるほどね、その時の感情をね思い出してね、うん、いやいやいや、うん、素敵素敵、ね、正直ってことだからね、いや素敵よ、
なかなか人生でそんな経験積めないですからね、本当にねえ羨ましいなって思いますけどね、親子関係というか、うんね、
今日も言われてきたんですよ、
うん、
ホテルで、うん、手紙見たよって
声かけられた、はい、あもう有名人だみんな泣かされてます、
各所で言われるでしょ、そういうこ
と、ね、言われるでしょうね、
きっとね、
やっと素晴らしかったですもんね、はい、じゃあこの番組はリクエスト曲を流させていただくんですけども、はい、うん、今日はどちらの、
最初は息子の曲です。
あ、何をではいつも聴いてる曲とかですか？
いつも試合前とかに聴いてます、
うん、いいですね、
特別な曲ですね、元気をもらう曲ですね、
はい、
では紹介してもらっていいですか、
うん、バンティーフットさんの交差点です。
聴いてみましょう、うん、いやこの曲どういうところが好きなんですか？
まあ、歌詞にあるひっくり返せっていうところで、
うん、
まあ、負けて時に、まあ、自分で歌詞を思い浮かべて、うん、そこでそうひっくり返そうっていう気持ちになるんで、
うん、
テンションがね、まさにね、うん、応援歌ですね、この最後の方のサビの歌詞が、
うん、
いやじゃあこれ試合前に聞いて、
はい、
モチベーション上げて自分で決めた夢ならね、いいですね、
うん、そういうのって自分で決めて聞くわけ、それともなんかみんなで聞こうみたいな感じなの？
いや自分で
聞いて、あそうなんや、へえすごいね、
うーん、どういうとこから見つけてくるんですか、ね、今の子って ね、
うん、TikTok とか、
うん、あー TikTok とかか、うん、やっぱり
TikTok な
んですね。小室さん知ってました？この曲よく聞いてるの？
知らない、
知らなかった、
まあもうね自分でこうね、
うん、イヤホンで聞いてたりすると ね、 と、う
ん、ね、まあみんな選手はみんなそうなのかな、
ね、そうです ね、
ね、もう一人の世界に入んないと集中力を高めないとってことですもんね、
うん、気分を会場つく前に上げて、
うんうんうん、
でサッカーに集中を高めていくって感じですね、
うんうん、
すごいね、僕らもなんかあやからなあかんかもな、
ゴルフする前
にそうですよ、クラブハウス入る前にこう聞いて、
どんなんかなでもな、あんまり力んでもあかんしね、ゴルフはね
そういうもんか、
でも
それは全部の、
まあ、まあそうだね、まあそうだね、まあそうだね、そうだね、特に言うだけど、
あそう
だ、ね、よしって思ったら絶対あかんからね
あそうなの
一打目とかね
全然あかんからね、
中学の部活で、うん、もっと私ヘラヘラ試合会場行ってましたけど、
うん、
曲を聴いて高めるなんて、うん、すごいですよねやっぱりね、モチベーションの、まあ、
目指してるところがね、ちょっとやっぱりレベルが高いんじゃないですか、
目指してるもの聞いちゃいます、
そ
のハルさんにこの夢
ね、
うん、
聞いてみたい
ね、
ね、
将来の夢は何ですか？
海外のチームに行って、
うん、
そこで、まあ、バロンドールっていう、
うん、
世界一の選手になる表彰みたいな
の
があって、それを取ってで日本代表になって、
うん、
ワールドカップ優勝させるような
選手になります。うん、おー、すごいね、
それが聞けて嬉しいな、
すごい、
ね、すごい、どうですかお父さん、
お父さんにできなかったことを息子にしてもらいたいですね。
そうです ね、 ね、やっぱりそれは親の夢ですよ ね、
そうですね、僕も海外行きたかったですけど、うん、実現できなかったので、
うん、
まあ、こうやって目標にしてるので、
うん、
ぜひ息子になってほしいですね、海外の選手に、
うん、この夢は聞いたことありましたか？
あ、聞いたことは、
うん、
海外でやりたいとか聞いてましたけど、うん、まあ、バロンドールを取るというのは聞いてなかったので、
うん、あ、
はい、
そっか、じゃあそう 誘導したわけじゃなくて、
あ、そうですね、
もう本当に、
はい、目標のところは全然何も言ってないですね。
あ、そうですか、
すごいな、いい、ね、そんな中学校2年生の時、ね、その目標あった？
いや何にも考えて
なかった、なかった、
だよな、
考えてなかった、
すごいな、
そうね、あ、
そんなこんな若い時からさ、ちゃんとこう夢、うん、目標を見てそこに向けて努力してるわけやろ。
そうね、
全くそういうことは何もなかったよね。
何にもなかったかも、うん、
勉強とかしててもそんな別になんかなりたいとか、ね、一番なったるとかそんなのなかったし、
なかったね、
うん、ちょっとなんかものすごいなんか申し訳ないというか恥ずかしい
気持ち。
恥ずかしい。
そうね、徐々にモテたいと思ってたぐらい
思い始めたぐらい
かもしんないよ。
そうやな、もう中学校の時
そんなもんですよ。
ゲームのねハイスコア出したいなみたいなことを思ってたけど、それぐらいやな。
そうやね、うん、
すごいな、かっこいいね、
かっこいい
ね、
うん、眼差しがもう、ね、濁りがない、
ね、うん、
でも大丈夫ですよ、
濁ってるみたいな、
いやいやそんなことない。いやでもそう、明確な目標がなくてもこんな立派な大人になれるんだよっていうね、いやいや夢を与えてくれる。
いやそうかな、
ねえ小原さん、
はい、売りましたね。
そうですよね、はい、困ってるから助けてくださいちょっとねえ、
いや俺は濁ってたね確実にね、そんなこんなね、
邪念って言うんですか、
うん、
邪念は
邪念駆動やったね完全に
邪念です ね、 ね、そうか、
いやすごい、でもね、
ねえ、でも好きなことがね目標で、
うん、そうね、はっきりしてるってのはすごいね、
やっぱ早くそんな見つけれたら ね、 ね、そのなんか自分の柔軟な時にさ、どんどんどんどん吸収できるわけやな、大人になったら何もできんようになってくるやん、どんどんどんどんどん、だからすごい羨ましいね、そうやって自分の人生の目標がもう見つかってるなんて ね、
ね、
すごい、
見つけるまでの時間が大変だから ね、
ね、
普通で言うとね、
そうだね、いまだにちょっとなんか定まってない説もあるぐらいやからね、なんかね、
そうです、
ね、明らかにこうなりたいみたいなもん特にないやん、別にある、
それって手にしたからじゃなくて、
ともはるさんみたいなことはないですけどね、うん、まあ、僕洋服でずっと一生やりたいっていうぐらいの、なんかこうここみたいな、こういうのは、そんな
ね、自分のありようとしてはもちろんこう、こうありたいなってもちろんあるけれど、そのなんかこう掴み取りたい夢みたいなのは、なんかね、
やっぱそれはやっぱアスリート特有なのかもしれない。
あ、そう
か、もうちょっと僕らの世界ってファジーじゃない。
そうやな。坂戸なんかないの、ショーでさ、
うん、
GQ メンオブザイヤーとみたいな。
いや、
全然ないんだよね。
ないんですか。
ショーはありますけど、
あるだろう、
ショーはありますけど、全然そういう
感じはないんね。
そういうんじゃないんですよね。
なるほどね。
うん、でもね、まあ、業界によってもね。
でもやっぱスポーツの世界はそういうのはっきりあるんだよ
ね。評価がはっきりね、わかりやすいね。
そうですね。
そうね、そういう意味で言うと残酷な部分もね、やっぱりスポーツってもう勝ち負けはっきりするじゃないですか、
はい、
うん、
内容めちゃくちゃ良くてもポロッと1点入ったらもうそれで決まっちゃうわけじゃないですか、サッカーなんてね、
評価もポロッと変わるので、
そうですよ ね、 そうですよ ね、 ね、
そのね、90分のうちに89分勝ってても、
そういうことよね、
1分で ね、 そのね、数々あるじゃないですか、
そうですね、
正直言うと息子よその目標は辛いぞみたいな、やめとけよみたいな気持ちもあります。同じこう業界に進むってなかなか、
まあね、
ね、
まあ、
よくおっしゃるじゃないですか、
ね、うんうん、
いやもう子供にはこの世界をやらせたくないみたいな、うん、おっしゃる親っているじゃないですか、どうですか、本人を目の前にあれですけど、
目標を高くして目指すところがあるんであれば、うん、僕はそれでいいと思うんですけど、
うんうん、
まあ、そこまでの過程がすごく大事なので、そこをもっと大事にもっとやっぱり考えて行動実行していってほしいなっていうのは思います、う
ん、そこまでの過程がね、
うん、
何より大事だと、
うん、
あ、言ってるだけじゃなくて、
そうですね、
ちゃんとそこに向かう一歩一歩が大事だ、さすが育成、
うん、
育成
つなげましたね、
はい、いやもうグッときました、
うん。